ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は原発の2個目ですね。最初は一応事故でどういう事故だったかっていうことを一応学びました。これもやっぱりいろんなこと考えずにひねくり回さずにですね、簡単に正面から嘘もつかず、なんかエネルギーがいるからなとか、そんなケチくさいこと考えず、まず何かものを考えるときは正面からがっちり考えてから後から特殊事情は特殊事情で考えなきゃいけないと思います。原発は安全なのか。一番大きな問題はですね、被爆に安全がないっていうことなんですね。これはもう随分研究して、もうみんな多くの人が努力したんですよ。やっぱり原子力とか放射線使うってことは人類にとって非常にいいことなんですからね。レントゲンなんかもあるし、それいろんな点で放射線を利用するってことは重要なことなので、ずいぶん研究したんですけど、結局ダメだったんですよ。これが明らかになるには、あとは100年ぐらいかかるでしょうね。で、結局今ここにちょっと貼りましたけど、結局安全であるというのは決められなかったんですよ。で、どういうことになったかって言ったら、そこに赤い丸をつけておきましたけど、望ましくないけども、社会的に耐えられる線量という言い方になりましたね。そこはそういう領域はあると。だからそれよりか悪い、それよりか被爆が多いやつはもう耐えられないからダメだと。それよりか少ないものは耐えられるからいい。つまり、これよりか下は安全であるというのは普通安全領域なんですね。それが実はね、もしかすると放射線にはもともとないかもしれないんですよ。まあ放射線っていうのは人類がずっと大昔から一緒に暮らしてきたので、まあ、ウイルスなんかと一緒ですね。ゼロなんていうのはありえなくて。そうかと言って危険かといえば危険なんですね。それでまあ随分多くの動物を苦しめて実験をしたんですけど、結局ダメでした。それから放射線には特殊のものがあって、普通のものはまあその人が死ななければいいっていう感じがあるんですが、毒物はですね。放射線の場合は子孫にどういう影響を与えるかっていうのをもう一つ考えなきゃいけないんですね。実際考えてるんですよ。放射線のこのね、望ましくないけども社会的に耐えられる線量というものの計算の中には子供とか孫ぐらいまで一応考えてるんです。それが1年1ミリシーベルトっていう値になってるんで、1年1ミリシーベルトが安全だっていうのは嘘なんですね。我慢できる線量ってことですね。まあそういう点で技術的にも原子力発電所は不安定だし、線量の点でも不安定なもんですからね。そこで嘘でそれを補うんですよ。これがね、やっぱり特に日本はそうでした。フランスと日本と比べますとね、同じく大体原子力発電所は50基余りあるんですが、日本の方が嘘多かったんですね。それはちょっとこれいろいろ意見があると思うんで、私の考えが正しいかどうかわからないんですが、フランスは原子力やってる人って割合と貴族みたいな人なんですよ。もう家柄もいいし、金は持ってるし、エリートコースを歩いてきたっていう、それ苦労人なんていないんですね。ですから、苦労人がいますとね、どうしても苦労人というのは今までの人生で苦労してきてますから、ちょっともがくんですね。それでちょっとした軽い嘘をついたりします。私も原子力関係やってる時に、ああ、これもまた嘘ついたんだな。この嘘つくのはですね、マスコミがあまりに非合理的なことを言うっていうのもあるんですね。マスコミがあまり非合理的なことを言いますとね、原子力やってる人も嫌になっちゃって、まあ、ここは嘘でごまかしとこうやっていうのが、状態になってしまうっていうか、それがいつもの状態になってしまうんですね。例えば、日本は海岸線にほとんどの原発があるんですよ。で、これと日本と非常に対照的なのはフランスですね。フランスはほとんどが内陸なんです。海岸線に3つぐらいありますけどね、3つ4つあるんですけど、他の50何基あるうちの、あとほとんどは全部、川の水で冷やしてるんですね。日本は海の水で冷やしてるんですよ。だから海の水で冷やしてるから、今度みたいに、ちょっとでも停電して、なんか、浸水するとショートしちゃってダメなんですけどね。川の水は淡水ですから比較的安全なんですね。ところが、だから海に作るっていうのは、まあ、潮が被ってきたりですね、天候が悪くなってきたりしますから、それはやっぱり海岸縁に電気設備を作るっていうのはやっぱりちょっとおかしいんですよ。じゃあ、一番いいのはね、私は随分委員の時に言ったんですけど、琵琶湖の周りに作ったらいいって言ってたんですよ。なぜかったらね、琵琶湖の周りに作るってことになると、もうみんなが安全に関心を示しますしね。琵琶湖は淡水ですし、あそこあんまり台風とかそういうものもあんまり来ないもんですからね、地震とか。割合と比較的安全なんです、日本の中では。 ところが琵琶湖の周りには一機もないんですね。その少し北の若狭湾には14機あるんですよ。で、若狭湾と琵琶湖と見るとね、もう安全性から言ったら琵琶湖が全然優れてるんですけども、日本人は心の中でね、原子力発電所が危ないと思ってるんですよ。日本人らしくてね、危ないと思っても危ないとは言わないんです。ただ、琵琶湖の周り、とんでもないってこういうふうに言うんですね。東京の周りにもありませんね。東京の周りにも原子力発電所ないんです。で、この福島原子力発電所ってのはなんでこんなとこ作ったか。東京電力が東北電力管内に作ってるんですけど、これはやっぱ東京から離してるんですね。新潟もそうなんです。つまり、原子力発電所は危ないから東京の近くに作らないとこってこういうことなんですね。だけど安全というと。これがね、まあ、海岸に作る理由と嘘で補う安全の範囲が不明である。まあ、これだけね、まあ、実質的な嘘をついて、だこれはね、今でも原子力発電所を再開したいっていう人は、ここら辺は全部言わないんですよ。やっぱり言うとね、じゃあ再開する原子力発電所が作る原子力発電所は琵琶湖に作ればいいんだけど、作らないんです。おまけにね、もっとひどいのはね、今度の事故は違反して嘘ついて4つの電源を地下に入れましたでしょ？それがどうなってるかも言わないんです。だから日本人が何か嘘つきになったのかもしれませんね、これ。ちゃんとした議論しないんですよ。だからまあ僕みたいなちゃんと言うっていうような人はですね、僕原子力学会のフェローかなんかでね、ちゃんとしてるんですけど、全然この事故以来、私は呼ばれもしないし、議論もさせてくれないっていう状態なんですね。つまりもう蓋してしまえと、武田邦彦は蓋してしまえと。あ、もう嘘で行くんだと。彼に言うと海岸に作る理由は何かとかね、これは嘘じゃないかとか、電源はどこにあるのかなんて言われちゃうから、もう再開できないよってわけですね。もう一つ再開できない理由は、最近トリチウム水をね、海に流すかどうかって問題ありますよね。これもね、日本人らしいっちゃ日本人らしいし、僕日本に誇り持ってるから、こういう誇りのない日本になってほしくないと思ってるんですけどね。あれね、なんで出てるかまだ言ってくれないんですよ。僕は多分建物が割れたんだと思います。建物がね、上部の水蒸気爆発で割れたってことになりますとね、これも設計自体が間違ってたってことで、現在の原子力発電所は全部運転できなくなります。それを恐れてるんだと思うんですが、山側から地下水が来るんですね。この地下水がどこかで汚染されてるんですよ。地下水が原子力の中に入ってるって言うなら、原子力建物に割れ目があるってことですよね。そこから入ると。原子力発電所の建物の中に入ってないってことになると、どっか別のとこが汚れてるってことになるんで、どこ汚れてるのってことになるんですね。これは政府は、毎日毎日汚染水が流れて出てくるので、それを汲み取ってタンクに溜めてるから、タンクがもういっぱいになるから、それを海に流したいとこ言ってるわけですよ。ということは、どこで汚れてるんですかって質問すればいいんだけど、絶対日本の記者は質問しないんです。もう分かってるからですね。これを質問しちゃったらもう原子力発電所は再開できない。だから質問しない。しかしね、僕はね、何回も原子力発電所で言いますけども、技術ってのは嘘ついたらバレるんですよ。人間は嘘ついてごまかしても、その人間が死ぬまで嘘つき通したら大丈夫なんですけど。技術ってのはね、自然が相手ですからね。嘘は通らないんです。早めに、とにかく本当のことを言ってですね。そして対策を取る必要があるんです。そうするとね、今再開している原発は再開できません。なんで再開できないかというと、電源がどこにあるのか。まずこれですね。それから、この福島原発が爆発したのは地下室に水が入っただけであって津波じゃないけどもどうするんですかとこうきますね。それから、その次に今度は今山の方から来てる地下水が原子炉建てに入ってるらしいけどどっから入ってるんですか。じゃあ建物全部作り直さなきゃいけませんからね。ダメなんですね。もう一つ、ここに1年1ミリシーベルト、僕なんか事故起こった時ね、1年1ミリシーベルトですからこれ守ってくださいねって仕組み言ったら、週刊新潮かなんかは、武田邦彦1年1ミリシーベルト男とか言って、そこに原子力関係者がずらーっと出てですね、取材に応じて、武田アホだ、バカだ、おかしなこと言ってるっつってね、言ってましたよ。だけども今、基準がなくなっちゃったんですよ。1年1ミリシーベルトっていう基準がないとなると、一体今、原子力発電所を再開するときにどういう安全基準でやってんのか。ああ、もうわかんなくなっちゃってるんですよ。しかも今度事故が起こりましたからね。事故起こった時に 1ミリだとか5ミリだとか20ミリだとか100ミリとかっていろんな意見が出たんですよ。 これはもう決まってることなんですけどね、残念ながら。職業的に被爆するなら20ミリまで。職業的じゃなくて被爆するなら1ミリというふうに決まってるんです。で5ミリ以上被爆して、甲状腺癌とかいろんなものになった人は、労災として裁判所がもう決まって、これは原子力の被爆によって甲状腺癌になったんだっていう判決を出すっていうのもこれ固定されてるんです。ですから1ミリか5ミリか20ミリでこれを決めなきゃいけないんですね。決まってないんですよ。全員が避けてるんです。なぜ避けてるかっていうと、事故が起こったらごまかせるってことが福島原発で分かったってことです。福島原子力発電所の事故で日本社会が分かった、理解した原則は、日本人はうやむやにして大丈夫だってことが分かった。そういうことですね。まあ、原発の本当安全編について、だからもちろんいいんですよ。別に被爆してがんになったっていいっていうこともあるわけですから。しかし、自分の気持ちは正直に言うべきですね。正直に言わないとね、こういう難しい問題解決しませんよ。もう嘘とかいろいろ入れますとね、言い訳嘘ね。なんかもうひねくれた考えね。全部やめて、素直にやって、やっと理解できるってなもんですからね。ということです。